説教、神は心を見、あ、信仰告白をします。失礼いたしました。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしておりきたりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。説教、神は心を見る、宍戸元牧師。
今朝の説教の結論は、人は人間の外側しか見ることができない。これに対して神は私たちの魂の奥深くまで見抜かれるお方である。神はそのようなお方なんだということに思いを集中していきたいのであります。今朝の旧約聖書サムエル記上16章は、ダビデという人物がサムエルによって油を注がれるという出来事が記されております。今日の16章の一節を読んでみますと、主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。サウルは神の中ではすでに王位から退けられていた。しかしながらまだサウルは実際には現職の王様なのであります。どうぞ。サウルに油を注いだのはサムエルという祭司サムエルでありました。サムエル個人としてはサウルの失脚を嘆き悲しんでいた。しかし神はサムエルに言われた。サムエルはサウルに油を注いだその人物でありましたので、サウルが失脚させられるということに対して、嘆き悲しんでいた。これに対して神はサムエルに言った。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。神は新しい御業を始めておられる。しかしそれをすぐに受け入れることができないのが人間であります。サウルだけではありません。私たち自身も経験しております。いつまでも自分の思いにとらわれ、神の新しい救いの御業に心を開いていくことができないということが私たちにはあるのであります。この世で経験するいろいろな出来事にすぐにみんなが、我々がそれを受け入れることができるかというと、そうではありません。 サムエルはこういうふうに言いました。それが2節に書いてあります。サムエルは言った、どうして私がこのベツレヘムに行けましょうか、まあ、ベツレヘムって書いてませんけれども、ベツレヘムに行くことができるでしょうか。なぜならばサウルがこのことを聞くならば私をこの殺すでしょう、そういうのです。今ここで私がサウル以外のものに油を注ぐということになれば、サウルは私を殺すに違いありません、そうサムエルは言ったのです。サウルに対するそれは大反逆罪になるからだ。神が命じられることを行うならば、私自身が自分を殺す、いわば、まあ、自殺の行為のようなことになってしまう、そういうふうに言いました。これに対して神は一つの方策を与えられた。神は神の御心に従う者を決して見捨てることはない。神の御心に従う者を断じてですね、捨てることはない。神はそのような時に必ずそのような試練から逃れる道をも備えていてくださるのであります。旧約聖書のモーセという人物がいましたけれども、モーセにはこんな経験がありました。モーセは一階の羊飼いの仕事をしていたのであります。その時に神様がモーセに対して、エジプトの王様ファラオのところに行ってですね、イスラエルの民を出エジプトさせることを許してくれるように、そういう技をするようにと、この神はモーセに言ったわけです。その時にモーセは何と反応したか。神様、とんでもございません、私はただ一回の羊飼いに過ぎません、イスラエルの民を率いて、ましてエジプトの王ファラオのもとにこの反抗するようなです、ね、そんなことができるわけがありません、そう言ったんです。まして私は口下手です、人々に説得することも話することもできません。これに対して神はどういうふうにお答えになったか。私はあなたのために備えを与えよう。どういう備えであったか。あなたにはあなたの兄アロンがいるではないか。アロンは雄弁な人で祭司であった。アロンがいる、あなたの代わりに、あなた口を思い、私の代わりに、モーセの代わりにアロンを使わそう、アロンを備えよう。さらにモーセはこういうふうに言ったんです。私は力も能力もありません。その時にモーセはこういうふうに言ったんです。私は一階の羊飼いです、イスラエルの民は羊飼いの言うことなんか聞こうとしないのです、誰も信じてくれません。その時神はこう言った。お前の持っている羊飼いの杖を地に投げ捨てよ。するとその杖は蛇になった。神が蛇の尾っぽをつかめと、蛇の尾っぽをつかむと再びそれは杖になった。そのように神がお命じになると、さらにですね、ごめんなさい、さらに神はこのモーセに、お前の手を懐に入れよ。そうするとモーセの手は真っ白く、まあ、雷病のように真っ白くなった。再びもうその手を取り出せというと元の皮膚のようになった。 神はこのようにして退こうとするモーセに対して神の絶対的な力を示しながらモーセを励まし、神の救いの技に使えるものとしたのです。すなわちモーセは自分自身の力ではなく神の全能の力を信じてゆく、そのような信仰の鍛錬を受けていった、信仰の訓練を受けていった。神はそのような神の力によって出エジプトというあの偉大な技、それはモーセがやったんじゃないんですよ。神がなさった技、それを信じてそれに仕えていくようにという、そのために仕えたのがモーセであった。出エジプトの技はモーセの技ではなくて、それは神の技だった。そこに仕えていったのが、仕えるようになったのがこのモーセであった。今日サムエルにも自分の過去の技にとらわれるのではなくて、神の新しい使命に仕える、そういう時が来ていた。神はサムエルを守ってこう言った。もし私がこのベツレヘムに行くならばですね、そしてそこで油を注ぐなんていうことをするならば、サウルはですね、王様はですね、私を殺すだろう、そう言ったんです。その時神はこう言われた。これが2節に、その後にこう書いてますよ。主は言われた。若い雌牛を引いていき、主に生贄を捧げるために来ましたと言い、生贄を捧げる時になったら、エッサイを招きなさい。そういう神の言葉であった。サムエルは神の命令に従って、このベツレヘムに向かったんですけれども、命がけだった。もしかしたら殺されるかもしれない。そういう不安だった。しかしその時に神は、このベツレヘムで犠牲を捧げるために、礼拝をするために来たんだ。まあこれ旧約聖書の時代はそういう動物を捧げて礼拝をするということでありましたので、若い雌牛を引いて、主に生贄を捧げるために来たと言え、そこにエッサイの家族を招きなさい。ベツレヘムという言葉はですね、私たちキリスト者には今日救い主の誕生の地としてよく知られているのでありますが、このキリストの誕生よりも実はこれは大体1000年ぐらい前の話なんですね。ですからこの時サムエルがですね、いた時には、来てた時にはですね、ベツレヘムはほとんど無名の場所であった。確かに古くはヤコブの妻ラケルが難産でその子供ベニヤミンを残してそこに葬られた、ベツレヘムに葬られた、そういう場所でありました。しかし千年後にですね、この場所で、まあ、実はダビデの子孫からイエス・キリストがお生まれになったわけでありますが、このベツレヘムの地でこの神によって油注がれたもの、このメシア、キリストという言葉、これはメシアという言葉でありますよね、元の言葉で。そのメシアという言葉は油注がれたものという意味であります。イエス・キリストがこのベツレヘムにお生まれになるということが、サムエルには、千年前のサムエルにですね、どうしてサムエルにそんなこと分かんなかったと思います。知らなかった。サムエルの心の中にそれは思い浮かびもしなかったことでありました。しかしサムエルがここでベツレヘムに向かってダビデにですね、油を注ぐというこの技は、救い主がイエスが メシアとしてキリストとして誕生することに、まあ、つながっていった。これは今私たちが新約聖書の時代を通ってですね、私たちが今このことを知るのであります。 しかしその当時はですね、実は神の御心の中にだけあったことだったと思います。パウルは新約聖書の中で、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、すべてのことを相働きて万事を益となるようにしてくださるということを私たちは知っているという、この言葉を書いてますよ。神は愛する者たちをご計画に従ってですね、万事を全てを益としてくださるということを知ってる。この知ってるという言葉は信仰における認識という言葉でありますよね。信仰によって知るということだ。旧約聖書から新約に至る神のこの壮大な救いの御業にサムエルは使えることになった。このことを私たちは旧約聖書、新約聖書を通して知らされているわけであります。確かにこの聖書の中に、例えば預言書のイザヤ書というところの11章というところには、エッサイの株から一つの芽が出て燃え出て、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまると、そういう記述があります。あるいはイエス様の誕生の時に、東の国から来たあの先生自身の学者たちに、救い主はどこでお生まれになるのですかと王に正した時に、王に仕えるこの聖書の学者たちが、旧約聖書の、聖書の中の御箇所というところに、ユダのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で一番小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る、そう書いてあります。そう答えました。確かに救い主がベツレヘムにダビデの子孫として、エッサイの子孫として誕生するというようなことは聖書の中に記されていたんですね。しかし当時の人々にとってはですね、そのことはですね、人間の思いには心には浮かびもしな、心に思い浮かびもしなかったことだった。それは神の御心の中にあったことだった。そのようにして、実はこのベツレヘムで救い主が誕生するということが実現した。このことを考えてみますと、サムエルの状況を考えてみますとですね、こんなことやっていいんだろうか思ったに違いないと思うのであります。しかし神が言われるということだということを信じて、彼はベツレヘムに行くわけであります。今私たちもどういう状況の中に生きていようとも、神の救いの御業に仕える者に対して、あるいは先ほどのパウロのローマ書の言葉であるならば、神を愛する者たち、神に従う者たち、そういう者たちに対して神は恵み深い、そういう者たちに対して神は困難の中にあった時に必ず逃れる道を備えておられる、そう信じて歩んでいったらいいのだということであります。そう歩まなければならないんだということであります。今すぐにその答えが分かんなくとも、神は神を愛する者たちに必ず愛、全てのことを相働きて万事を益としてくださる、そういう方だ、いや逃れる道を必ず備えてくださるんだということを信じて、この世を恐れることなく、私どもは神に従う道を歩み続けていきたいのであります。サムエルはベツレヘムに行きました。そこで礼拝をし、そしてエッサイとその息子たちを清めて、その食事に招きました。サムエルは最初に長男エリアブに目を留め、彼こそ 主の前に油注がれるものだと思ったと書いています。これはサムエルがこの長男エリアブを見たときに、多分これはサウロの再来ではないかというふうに見えたからであります。確かに我々が読んだこの9章というところにこういうことが書いてあったんですね。つまりこれはサウルがそのサムエルによって油を注がれる時のことが書いてあったんですけども、その時にですね、サウルの描写はどうなっていたか。サウルは美しい若者で、彼の美しさに及ぶ者はイスラエルに誰もいなかった。民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かった。多分そういうことを思い起こしてですね、あ、今度神様が王様にするのはこのエリアブではないかというふうに思ったというふうに考えられます。で、その時神が主が言われた言葉が今日我々が読むこの16章の7節の言葉であります。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。そう書いてあります。そう言われた。このところの口語訳聖書を読んでみますと、こんなふうに訳されておりました。顔形や身の丈を見てはならない。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。まあ我々人間は確かに人の外側しか見ることができない。まあ時々もっと入り込むことのできる方もいらっしゃいますかもしれませんけれども、神のように見ることはできないのであります。一体心を見るということはどういうことだろうか。確かに人間の内面性、あるいはその性質、性格、そういったことも含まれるかもしれませんけれども、ここでは人間の奥深くに隠されているものが何であるのかを神は見抜かれるということであります。神は私たちの本当に奥深くにある思いが、それを見抜かれる。旧約聖書の詩編139編というところには、ご承知のとおりこういう言葉が記されております。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。私の座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。ちょっと飛ばしますけども、あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかった時、その目は、神の目はことごとくあなたの書に記された。その日は、ごめんなさい、その日はことごとくあなたの書に記された。神よ、あなたの諸々の身思いはなんと私に尊いことでしょう。その全体はなんと広大なことでしょう。どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この詩編はまだ私の人生が始まっていなかった時から、神は私のすべてを知り尽くしておられる。私の弱いのまだ一日もなかった時、その日はあなたの書に記されていると書いてあるんです。そのような神が私たちをこの知り抜いておられる。まだ私の人生が始まってないんですよ。まだ生まれてないんですよ。その時にもすでに この聖書はですね、神は私たちを知っていたんだ、知り尽くしておられる、そういう神が私たちをイエス・キリストを信じるようにと神の愛の中に選んでくださった。人間の持っているいろいろな条件、自分の能力があるとかないとか、どういう自分の性質であるとか、そういった人間の持っている条件のすべてを、実は神の選びは超えているものだ。神は全能の御力を持って私たちを神の愛の中に選んでくださった。神は私たちを愛してくださった。神の選びは人間の側の一切の条件を超えている。そのような神の力、神の絶対的な力、神の憐れみの力に自分を委ねていく。このことに対して信頼を寄せていく。自分を委ねてこの神に任せていく。そのような神への従順な心、それだけを見ると神は言われたのです。エッサイの7人の子供が次々にサウルの前を通過していった。しかしそれは御心にかなわなかった。最後に誰もいないのかというと、一人野で羊を飼っているダビデがいます。それを連れてきなさい。そしてそれが次のページの12節に書いてあります。ダビデは血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。しかしそれだからダビデが選ばれたのではないのであります。彼は末っ子で、父親は初めから問題にしていなかった。人間の目に問題にならないような人を神はお選びになった。それは神の選びは人間の条件を超えていることを示す出来事ですね。新約聖書の中にコリントの教会について聖書はこう書いています。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものは多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはない。それなのに神は知者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力にするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち泣きに等しいものをあえて選ばれたのである。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。誰一人神の選びを誇ることがないようにするためですという意味でありますね。自分は神様に選ばれたということをです、誇ってはならない。あなたの能力があったから、あるいは逆に弱かったから、強かったから、そういうことではないんだ。才能な能力に関係なく、神は私たちを救いへと選んでくださった。どんなに才能がある人も、力がある人であっても、神の御前には誇ることができないものがあること、できないものであることを知るべきであります。むしろそういう能力や才能を神の栄光のために、隣人を愛することのために用いることのできる、そのような謙遜をこそ身につけるべきであります。ダビデは油を注がれました。しかしこの時まだ、いわば青年ですよね。まあ少年と言ってもいいかもしれません。彼に政治的な力があったわけではないでしょう。まだ羊飼いがやってるんです。しかし神はダビデを選んだ。力があったから選んだのではない。しかしダビデはこの神の選びに生涯忠実であろうとした。 苦しい時も弱っている時も、神は私を愛の中に恵みの中に選んでくださった、そのことに対してあくまでもこれを信じてこれに忠実であろうとした。それゆえに彼はダビデは力ある王とされていったのであります。この順序に注目しなければならない。人間の能力や人間の地位や人間の力が先にあるんではなくて、神の選びが先にあるのです。神の選びを信じていった者が神から聖霊を受けることができる。13節に、この日から主の霊はダビデの上に激しく臨んだと書いています。旧約聖書においてはその聖霊は特別な人にだけ主の霊が注がれました。しかし新約聖書の時代になった今、救い主がお生まれになった今、身を全ての民に与えられる大きな喜びをあなた方に与える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリスト、これが油を注がれたものということですであると聖書は伝えているのであります。礼拝に集められた私たち全てのものが実は神の霊にを受ける、主の霊を私たちに注いでくださる、そう新約聖書は語っているのであります。力を失っているもの、汚れに染まっているもの、愛することの無力を感じているもの、希望を失っているもの、そういう私たちであるかもしれません。しかしそういう私たちに主の霊が注がれるとき、私たちは新しくされていくのであります。この神の力によってのみ私たちは新しくされていく可能性があるのであります。人間の能力は力ではありません。神のこの選びを信じ、神の愛を信じるところに私たちが新しくされていく希望があるのであります。力があるのであります。お祈りいたします。